コミネットラジオ。地域と地域をつなぐコミュニティネットワークラジオ、コミネットラジオは京都府地域力再生プロジェクトの支援を受け、 FM797 NPO 京都コミュニティ放送が三条寺町コミュニティスタジオからお送りします。
こんにちは、コミネットラジオの時岡浩二です。今日はですね、ご紹介するのは、トネリコの家というですね、場所を紹介したいと思います。で、今日はですね、スタジオの方に、ラジオカフェの番組にでも、おなじみの、まちづくりちょびっと推進室の、絹川正則さんに、お越しいただいています。絹川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実はですね、絹川さんにこのトネリコの家のことをお聞きしたんですけど、これはどういう場所になってるんですかね。絹川さんの方からちょっと教えていただけますでしょうか。
はい、いわゆる町の縁側と呼ばれています。本当に縁側で入りやすい室内になってまして、誰でも10時から4時までの間好きにいらっしゃいみたいな感じで、老若男女どんな人でも集えるという、別にお金取られるわけでもないけどという、そんな空間ですね。
空間、
はい、場所、
はい、場所、
居場所です。
はい、居場所なんですね。
はい、
それでまずちょっと具体的にどのあたりにこの場所はあるんでしょうか。
はい、上京区にあります。上京区の一条通り新町西いる、上京税務署の反対側、対面、にあります。マンションの3階建ての9世帯の共同住宅の1階にこのトネリコの家はあります。
今ちょっとホームページもね、拝見しながら喋ってるんですけど、
はい、
本当にこの町の縁側っていう名前にふさわしい、道に面して縁側があるんですね。
ええ、そうなんですよ。本当に 木造でね、腰掛けて、夏の暑い日にはちっちゃいお子さんがビニールのプールを出して、そこで行水チャプチャプってやってたり、お年寄りがそこで腰掛けてお茶飲み話してたり、そういう場所がありますね。ホームページでも見えますか。
はい、今ね、ホームページ、ちなみにもし今インターネットを使っている方は、町の縁側トネリコの家で検索しますと、検索で出てくると思います。
はい、
そうですね。ここ、まあ、この上京区のこの辺りというのはもともと非常に静かな、はい、路地のある、ね、はい、街並みあるところですね。
はい、カトリック教会が北側にあります。西陣教会ですか。で、中立小学校、今はもう中立小学校と言わないんですね、元中立小学校がありますし、そうですね、京都府庁にも近いし、御所にも近いし、金剛能楽堂にも近いし、そんな場所ですね。
はい、いろいろ文化的なものもね、たくさんある、やはり上京区なんですけども、
はい、
例えばこれ具体的にここの場所ではですね、毎日どういうことが行われているんでしょうか。
子育て真っ最中のヤングママ、それと赤ちゃんなんかが毎日その保育士さんというんですかね、保育の知識を持ったボランティアさんというんですか、そういう方と一緒に、遊んだり、まあ、面白い絵本だとかおもちゃだとか、そういうものが、一部上がり込みの畳コーナーがありまして、そこで赤ちゃんが、多い時は5名、6名と、少ない時でも1人、なんかそのある年代の1歳未満のお母さん、お子さんたちっていうのが行く場所っていうのはそんなにたくさんないそうなんです。
ああ、そうですか。
はい、
今そうですね、いわゆる核家族化ですか、
はい、
が進んでるので、まあ、子供を育てるのもなかなか大変な世の中になってるんですけども、
はい、
やはりそういうお母さんが、
はい、
こう子供も連れて、で、町の人と一緒に、まあ、いろいろ子育てについて喋ったり、まあ、いろんなコミュニケーションができる場所っていうことですよね。
そうですね。 相手してくれはるそのスタッフさんが結構ベテランの、ひょっとしたらそのおばあちゃんと言われる年代の人もいはるし、子育て卒業したという世代の人もいはるし、いろいろ相談に乗ったりお話ししたり、なんかあの話し相手になってもらったり一緒に遊んでもらったり、でお母さん同士がなんか情報交換したりということをされているようです。集いの広場、京都市の何かそういう施策の支援を受けてられる場所だそうです。
はい、じゃあとてもね、今若い、お母さんね、まあ、あのお母さんにはとっても貴重な場所だと思うんですけども、絹川さんはもともとこのトネリコの家さんとですね、どのようにお知り合いになられたんですかね。
トネリコの家の代表の水瀬文子さん、この方は京都市の僕らの世代でいう保健婦さん、今保健師さんと言われますが、その OB さんと言いますか、OG さんなんです。で、現役時代にできなかったことをやりたいということで、町の縁側を開かれました。もう10年近く前でしょうか、名古屋の町の縁側の国ハウスっていうのを京都の人たちと一緒に、皆さんと一緒に視察に行ったっていうのが、そもそもの出会いでした。
あ、そうですか。その時ってどういうような話をされたんですか。
名古屋のですね、千種区にある国ハウスっていうのも、町の縁側の老舗で非常に不思議な空間でして、居心地がものすごくいいと。で、誰が来ても自由。来る者を拒まず、去る者を追わずという形で、赤ちゃんから高校生から中学生からお年寄りから、精神の病気を患った方、まで、あるいは近所の親父さん、商店主の親父さんが相談に来たりと。そこの縁側のご主人は元総合病院の副長さんだったというの関係もあって、本当にどういうんですかね、いろんないわゆる行政でいう担当の枠にとらわれない誰でも対応しちゃうみたいな非常に不思議な空間だったんです。
絹川さんはね、いろいろ街づくりについてのね、活動もされてるんですが、
はい、
やはりこういう街の縁側というような場所っていうのは、はい、今のこの京都の街にもですね、
はい、
必要だと思われてるんでしょうか。
はい、必要だと思ってますし、どんどん増えつつあるというふうに思ってます。例えば、長野市では5000箇所、街の縁側を増やしていくっていうような、構想運動が起こってますし、僕が知ってるだけでも京都市内でも10市に余るものが動いてます。で、どういうんでしょう、あまりみんな皆さんが知られてないだけでたくさんあるんじゃないかっていうようなことを今立命館大学の学生さんと一緒に調査をしている最中です。こういう多くの人が自分の家庭、職場以外に、こう、ほっと立ち寄れる、喫茶店みたいに、あるいはインターネットカフェみたいに、お金払わなきゃ いられないんじゃなくて、本当に、お金がかからずに、誰でも、ちょこっと行って、歓迎してもらえる場所、ふっと息を抜ける場所、っていうのがすごく今、必要になってるんじゃないかな、なんて思ってます。
まあ、本当にその昔はですね、そういう町の中に、本当にその普通の民家として、縁側があったりとか、
はい、
そこに、まあ、町のコミュニティがあった、と思うんですが、まあ、今はそれがやっぱりなくなっているので、まあ、そういうものを再生していかないといけないなというところですかね。
地域の社会福祉協議会の皆さんとか、地の方はもう、そんなん何十年も前からやってるわっていう頑張ってる人たちたくさんいられるそうなんですが、マンション住人とか新しく入ってきた人たちとか、例えばオートロックのマンションに住んじゃってる人で地域との関わりのない人っていうのはなかなかそういうわけにはいかなくて、 居場所がない、少なくなってるのかもしれないなっていう、そんな仮説を私自身は持ってます。
はい、まあ、そういう貴重な場所を作っているこの舎人の家なんですけども、はい、今度6周年記念事業というのをされるということで、これはどういうものなんでしょうか。
はい、10月17日の日曜日、13時30分から16時まで、6周年記念事業があります。何するのか、ミニ講演会をされます。これは京都市の弁護士会所属の尾藤博樹先生、この方は代表者の水瀬文子さんと共著で、高齢者虐待の本なんかを書かれたこともあるなかなかの先生ですけども、その人として当たり前に生きていきたいっていう課題で、講演をされます。それからその後みんなで茶話会、クッキーなんかをつまみながら お茶を飲みながらおしゃべりしましょう、これはもう6年間続いてる、そういうイベントです。
あ、じゃあこれは継続的に、まあ、いろいろされているような、ものの特別
バージョン
というかね。
そうですね。
ということもあるんです
ね。ミニ講演会を病院の先生呼ばれたりとか、
はい、
地域医療の話をしたりとか、
はい、
いうのをなさってまして、それがこの今度の日曜日の1時半からあるわけですが、
はい、
その他にも落語会やったりバザーやったり、それから毎週曜日を決めて、お年寄りが材料費300円ぐらいだけ持ち寄ってみんなでご飯作って食べましょうっていうような、そういう食事会なんかもなさってる。それから始発の先生がボランティアで来てて、無料で、肩だとか、整体してくれるよっていうの日も最近できたようです。
はい、今ご紹介しましたのは10月17日日曜日の午後1時半からの舎人の家での6周年記念授業、なんですが、実はこれ録音してまして、再放送を聞いている方はですね、ちょっともう終わってしまっているなという方もいらっしゃると思うんですけど、舎人の家ではですね、このような授業イベントが定期的に行われて、またフラッと行ってもいい場所ということになってますので、まあ、インターネットを使われる方はインターネットで舎人の家というふうに検索していただいて、また次回のね、催しなどを、確認していただいたら、いいと思います。じゃあちょっと時間があと1分ぐらいになったんですけど、木村さん、
はい、
こういう場所ですね、非常に大事で、例えば、また今度自分でこういう場所を作りたいと思っている方はですね、
はい、
どんなことに、注意したらよろしいでしょうかね。
全部自分で背負い込まないで、いろんな先達がすでにやってられる方がおられますので、そういうところに行ってみる。それから、そういう人たちと友達になる。で、毎日開けられなくても、週のうち1日だけ、月のうち1日だけ縁側として自分の場所を開いてもいい。それぐらいの気楽な気持ちで、そしてひょっとしたら自分のお家の前にベンチを1台置いてお休みくださいいうのかから町の縁側は始まるのかもしれないなっていう気楽に構えていただけたら、でそういうネットワークを我々、仲間内は築いていこうと今してます。
はい、ありがとうございました。とてもね、参考になる、お話でしたね。皆さんも本当にこの舎人の家のようなね、何か小さな活動をね、町から始めてみてはいかがでしょうか。じゃあ今日のコミュネットラジオ、時岡がお送りしました。お客様は、まちづくりちょびっと推進室、絹川正則さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。